それでは平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは、こんにちは。カトリックの典礼では、カトリックの典礼では明日から、今夜のミサもそうですけど、対抗節に入ります。対抗節、4週間でクリスマスの前の対抗節、待ち望む期間です。待ち望む期間、ご復活の時にも、ご復活の前の、あの死と復活、クリストの復活、先週間の前に四旬節があります。四旬節、四旬節はまた4週間で、やっぱり準備する、クリストの死と復活を準備する期間です。4週間、はい。では対抗節について少し考えてみたいと思います。待ち望む期間、キリストの訪れを待ち望む期間です。実を言うと、これは人生そのものがキリストを待ち望む期間だと思いますけれども、待つよりも望む、待ち望むという動詞の中に望むにアクセントをかけた方がいいと思います。望む、あの聖書の一番最後の言葉は、つまり、黙示録の最後の言葉は、主イエスよ来てください、主イエスよ来てください。神のキリストの訪れを待ち望んでいます。で、何を待ち望んでいるかというと、まあ、一つはクリスマスですね。キリストが生まれること、キリストが生まれるので私たちは受け入れる、福音のイエス様のクリスマスの時の福音には、天使が報告するんですね。で、こういう今日あなた方にとっては、あなたの方にとって救い主がお生まれになったんです。今日というんですね。その今日というのは12月24日ということはもちろんでしたけども、それだけではなくて永遠の今日ですね。永遠の今、時間を超える永遠、いつも来てくださるクリスト。クリスマスを、クリストがこの世に来てくださるのを待ち望んでいます。もう一つ、クリストが私たちの心に来てくださるのを待ち望んでいます。心に、生き方に来てくださるように、そしてさらにこの世に来てください。この世に、この社会に、戦争と貧困があるこの社会に、キリストが来て本当の平和を、愛から生まれる平和を持ってきてください。それも期待してます。 待ち望んでいます。この世の中にこの世に来てくださること、この私たちの心にも生き方にも、そして、一番目この世の中には一般的、三番目この世というのは今の時代、今の時代、今の戦争ばっかり、まあ戦争ばっかりでもないけど、この複雑な現代に来てくださるように。でもどういうふうに来てくださるでしょうか。どういうふうに来てくださるでしょうか。まず悔い改める必要性がある。私たちが悔い改める、悔い改めて道、キリストが入るための道を整える、道をきれいにする。キリストが、キリストにとって歩きやすい道を作んで私たちに来てくださる。でその道を整えるのは悔い改めることによって整えるんですね。では悔い改めることは何でしょうか。それについておなじみの例え話ですけども、いくら読んでもいつもやっぱりきれいですね。法と息子の例え話を読んで悔い改めるとはことは何でしょうかということがわかると思います。ですからルカ15章8から24節まで、11から24まで。はい、お願いします。
放蕩息子の例え。またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を2人に分けた。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い海に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何をかも使い果たしたのか、その息子にひどい危機が起こって、彼は食べ物にも困り始めた。そこでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところへ行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父のもとへ行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着させ、手に指輪をはめてやり、足に履き物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきて お産みなさい、食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに 見つかったからだ。そして祝宴を始めた。
ありがとうございます。私たちもこの子と息子のように、まあ、これほど悪いことしてしなかったかもしれませんけれども、いろいろと悪いことしたと反省して、だから彼のように悔い改めましょう。でどういうふうにこの人が悔い改めたかというと、分析しますとこの3点があります。彼にまず反省する、我に返った深い反省する。私たちは大体、自己弁明が強くて、自分が悪かったとはあまり認めないんですね。私はいい人だという気持ちは人間の心には非常に滑らかに入ります。私はいい人だ、この気持ちは心に滑らかに入りますけれども、必ずしも本当だとは言えないです。そうではないかもしれません。そうですね。ですから、まあみんなこうするからいいじゃないですかという言い訳が多いんです。私たちは認めない、みんなこうするから美化する、自分の悪いところを美化するんです。でどういう悪いところがあるかというと、罪にはいつか言ったように3つのことがある。一つの罪の種類は悪いことをするということです。悪いことをする、人に悪いことをする、傷をつける、まあ、積極的に悪いことをする。2番目の罪の種類は、すべき良いことをしないこと、すべき良いことをしない。良いサマリア人の例え話には、1番目と2番目の人は積極的には悪いことしてないんです。ただすべき良いことをしなかったから問われる。何もしなかった、悪いことしなかった、でも良いこともしなかったのでいけない。そして最後の審判の時のマタイの25章、有名なマタイの25章、最後に あなたの人生が評価されるんです。でその評価するための基準が何かというと、あなたがすべて良いことをしたかどうかということです。悪いことをしたということよりも、すべて良いことをしたかどうか、飢えてる人にパンは与えたんですか、喉が渇いてる人に水をあげたんですか、病人になってる人に見舞いに行ってあげたんですか、服がなくて寒くてその人に服をあげたんですか、家のない人に人を受け入れたんですか。つまり悪いことしたからダメだということよりも、すべき良いことをしなかったので問われる。これは私たちには弱いところですね。悪いことしない、だからいい人だ、自分ではないんです。で3番目の罪の種類は、向上心は足りないということ。向上心は足りない、タラントの例え話がありますね。5タラントをもらった人はそれを万にして10タラントを返した。1タラントをもらった人は土の中に入れてまた出して1タラントを返した。それで主人はダメなしもべだ、出て行け、倍にすべきだったんです。ただそのまま返せない。それをつまり自分が与えられた健康と能力と力と才能と全部その可能性を実現しなければならなかったんです。 それをしなかった、無駄にしたんです。自分のいただいたことを無駄にして、それで問われる。ですから自己実現、自己実現、与えられた最後と可能性を実現する、社会に恩を返すためです。社会に恩を返す、これはイエス様が、神様が望んでおられることです。ですからこの意味の罪を考えれば、私たちは大いに反省してもいいかもしれません。言い忘れた、この、タラント、あの3番目の罪、向上心のこと。向上心は自分が、でもこの3つの、注意があります。イエス・キリストの向上心、偉い人になるように自分のいただいたものをいっぱい実現しなさい、けれども謙遜、人を見下さない謙遜、感謝、感謝、あなたがこれをいただいたので、えばらないで、いただいたことを実現するだけです。謙遜、感謝、感謝して、これをいただいたので感謝して、でこれを実現することができたので感謝して、そしてもう一つの件、三つの経緯があるんです。謙信、謙信。使えられるためではなくて、使えるために自分を自己実現しなさい。謙遜、感謝、謙信、この意味で向上心、向上心ですから、この3つの種類の罪があるので、大いに反省することができます。残念ながら、はい、これまで少し考えてください。少し考えましょう。途中ですけど、ここまで。続きます。悔い改めの第一のように、この子と息子がしたことを、一つは反省した、二番目のこと、彼がした、戻りました、親のところに戻した。私たちもそうしましょう。神に戻る。私たちが神からちょっと離れてるかもしれません。神様に戻って近寄る、また仲良くなる神様と、そして神だけではなくて人に戻る、人に、喧嘩した人に、あるいは喧嘩してないけども、なんか遠ざかっている、戻る、その人に戻る、もう一度仲良くなる。そして3点目、謝る。悪かった。お父さんに、神様に対してもお父さんに対しても罪を犯しました。もう許される資格はないけれども、謝る。私たちはあの徴税人の例え話があります。徴税人とファリサイ派の人が祈りに行って、ファリサイ派は威張って、私はいい人だからありがとうございますと言って、であの徴税人は罪人で、後ろに残って小さくなって、 罪深い罪人の私を憐れんでください。罪人の私を憐れんでください。この祈りですね、この謝り、私を憐れんでください。神様に対しても人間に対しても、これは人間にこういうふうに謝るのは、きついと思ったら、それに相当する態度を取る。うちに出して私はそれ許してください言うのはちょっとつらいと思ったら、相手も気まずくなる。態度で教えてください。態度で本当に私は間違った、許してくださいということを態度で見せるように、神様に対しても人間に対しても。これは王と息子がしたことですね。今度は神様、お父さんがしたこと、聞こえないんですか？
ちょっとだけ、すみません。
はい、はい、今はよもっと強い。はい、今までアメリカ聞こえなかったんですか？
いや、聞こえてますけど。
聞こえた、そうですか。
より聞こえてるんだ。
はい、では今度はお父さんは子供に対した3点を悔い改めの中に入っています。このことです。お父さんは子供を許してくださった、許してくださった、もう何もなかったことにしましょう。もう一つ、受け入れてくださった、受け入れてくださった、この悪いことした人を、この悪い欠点のある人を受け入れてください。私たちにもそうしてください。私はあなたの子、あなたは私の子だ、受け入れてください。子供として、そして3番目は抱きしめてください、抱きしめてください。抱きしめて愛してください。ですから受け入れてくださいじゃなくて、許してください、受け入れてください、抱きしめてください。これを信じて感じるのは悔い改めの中に入っていると思います。ただこちらから神様に向かって、あるいは人に向かって悪かったというだけではなくて、神様が許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださることを信じてある程度感じることは悔い改めの中に入っています。でこれを信じて感じれば嬉しくなるんですね。深い喜びで生きる。でその深い喜びをみんなに感じさせるようにするのは悔い改めの結果です。ただ悪かったと認めるだけではなくて、神様が受け入れてくださる、許してくださる、愛してくださるということを信じて感じて嬉しくなって、深いところの嬉しさで喜んで生きるようにして、でその喜びをみんなと分かち合う。これは改心、悔い改めで、抱きしめてくださるということについて少し考えます。抱きしめて愛してください、それは、救いの恵みをくださる。あ、 ちょっと間違えました。救いの恵みはこの三つのことだ、許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださるということは救いの恵みです。救いの恵み、専門用語で言えばグラチア、グラチア、グレイス、グレイス、グレイスというのは救いの恵み。だから雨の恵み、恵み、いろんな恵みがありますけども、このグレイスというのは救いの恵み、すなわち許して受け入れてくださる神様の、はい、それは、義とされる。他の専門用語では義とされる。ちょっと見てください、読まなくてもいいけども、書いておいて後で自分で調べてください。マタイ6章33節、マタイ6章33節、まず神の国を求めなさい。神の国とその義を求めなさい。神の国とその義を求めなさい。後のことは与えられる。後のことは日常生活のための必要なことです。全て、仕事とかお金とか家とか服装とか食べ物、それは他のもの、それはもちろん必要ですよ。でも働いて手に入れるようにしなさい。なんとかするから、なんとかなる。でもそれよりも神の国とその義を求めなさい。神の国とは何かというと、いつも言うように神の御心が行われること、行われる状態、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように。御心とは愛し合いなさい、愛し合いなさいという御心が行われる状態は神の国です。それを求めなさい。ですから家族ではもちろん食べ物と、あれはもちろん必要かこいからなることですけれども、それよりも家族の愛を求めなさい。それは本当の幸せのもの、愛し合う。そして家族だけではなくて仲間と世界と全ては愛し合うということは一番大切です。他のことは何とかするから、何とかできる。ところが神の国とその義、その義を求めます。じゃあこの義は何ですか。二つの意味があり得る。ここでこの時にアイエス・キリストが言っている義は、義とされるということです。つまりグレイス、グレイス、救いの恵み。先ほど言ったように許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださる、それは義ですから、愛し合って、そして神の祝福、神の愛、神に受け入れられる、許してくださる、抱きしめてくださる、これを求めなさい。愛し合って、そして神から愛されている、神を愛する、これは義とされるんです。関連ですが、モーゼの言葉で聖書の土台になっている言葉はこれです。イエス・クリストもそう言ったんです。みんな言ってる聖書の土台はこの言葉です。すなわち聞けイスラエル、心を尽くしてから尽くすなど、神を愛しなさい、あなたの神である主を愛しなさい。で2番目は 自分を愛するより隣人の人を愛しなさい。神を愛しなさい、隣人を愛しなさい。これは、この文章は、この言葉は聖書の土台、ここから全てが出てくる。実会と立法と全てがこの言葉から出てくるんです。で、イエス・キリストが確認する、神の国、つまり愛し合う、そしてその義、神が愛してくださる、許してくださる、あなたも神を愛する、神と愛し合って神と仲良く生きる、これは義です。イエス・キリストはその義について話しています。この時には他の意味があります。義には、それは社会正義の義、正義の義、社会正義の義です、ね、それもここに、これもこの、これも入れてもいい、入れるべきですから、神の国とその義、つまり愛し合って平等で正義にし、正義に従って、つまり私たちは困っている人に何かを与える、例えばホームレスにおにぎりを与える、それは素晴らしいことですけど、それで済まない、それで済まない、正義で、正義のことを考えなさい。正義、この人だけではなくて、貧しい人たちはみんな人間らしく生きるための正義、その義、その正義を求めなさい。個人的な、この目に見えるこの貧しい人はもちろん大切にしなさい。これは実はマダ・テレサの言葉です。マダ・テレサはこの大学に2回ほど来てくださった。で、2回とも行ったんです。学生、皆さん学生さんたちが私のカルカッタに来てボランティアでやってくだされば非常にありがたいことですけれども、来なくてもいい、日本ではしなさい。日本で十分することが多いです。で、私はマダ・テレサがこの困ってる、最も困ってる人を助けてるけれども、それで済まないんです。あなた方が学生でしょう、学生として勉強して考えてください。この豊かな日本にはなぜこんなたくさんのホームレスがいなければならないんですか、なぜですか、それについて考えてください。もちろんとりあえずこの人にジャンパーとおにぎりは与えなさいけども、それで済まないんです。制度のことを考えてください。正義、社会正義、神の国の義はこの人たち、制度だって、日本だけではなくて今の世界はです、ね、結局勝ち組を中心にして物事を考えてるんですね。負け組は無視、それは社会正義に反対、社会正義ではない、反対になってます。みんなのこと、制度のことを考える。私たちも神の国とその義をさなければならない、考えなければならない。はい、とりあえずここです。はい、じゃあ、ですから悔い改めは本日がしてくると、子供がしてくると、もう大体説明したつもりです。確認として他の例は、ザーカイのこと、この間も出たんですけども、ザーカイという人は小柄の徴税人、頭でいっぱい悪いことしてたはずですよ。すごい黒いお金で大金持ちだったんです。で、イエスが その家に訪れる。で、彼が歓迎する。で、家にいる時には、その財界は、その朝廷に渡って、私の財産の半分を貧しい人にあげます。その時にイエス・キリストが言った、今日、救いがこの家を訪れたというんです。今日、救いが、その義、今日、救いがこの家を訪れた。イエス・キリストが入った時には、訪れたと言ってないんですね。訪れたのは、受け入れた人は行いを持って愛し合うということを実現したときです。私は半分を与える。その時に訪れ、救いが訪れた。はい。じゃあ、もう一度ルカ15:11から24まで読んでいただきましょう。
高校息子の例え。またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産を分け前へくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで王道の管理を尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるものにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところへ行っていよう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください、と。そして彼はそこを立ち、父のところへ行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきて、おふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。
はい、一つ言い忘れたので追加。お父さんがしてくださったことを、つまり許して抱きしめてなどを、それを信じて感じると言ったんですね。それは人に対して、人からも同じことを信じて感じるべきです。人がまた許してくださる、受け入れてくださる、愛してくださるということを信じて、信じるように。難しいと思っているかもしれませんけれども、信じれば実現になる。あなたが信じる通りになります。 信じないので相手も信じない。こちらは信じれば互いに信じられる。はい、少し考えましょう。はい、それでは今日と明日の福音を読んでいただきましょう。マタイ24:37から44まで。マタイ24:37節から44節まで。これは今日と明日の福音です。はい、お願いします。
目を覚ましてください。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり寝取ったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気づかなかった。人の子が来る場合もこのようである。その時畑に二人の男がいれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。二人の女が臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。だから、目を覚ましていなさい。いつの日、自分の主が帰ってこられるのか、あなた方にはわからないからである。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒が夜いつごろやってくるかを知っていたら目を覚ましていてみすみす自分の家に押し入らせはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。
ありがとうございます。まあこれについてだけ考えましょう。目を覚ましていなさい。これは例えば42節。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰ってくられるのかあなた方にはわからないからである。用意していなさい。終わりの方に用意していなさい。思いがけない時に来るということについて考えましょう。用意するという意味ですね。注意して待ち構える。待ち構える。いつ戻ってくるのか。何を待ち構えるんですか。何を用意して待ち構えるんですか。まず一つはもちろんいつ死ぬのかは分からないから死のことですね。いつ神様があなたを迎えに来るのかは分からない。ですからいつも用意していなさい。それからそれだけではない、互いに愛し合いなさいということですね。でもこの人には何が必要なのか、どういうことで困ってるんですか。何が足りないんですか。何が痛いですか。ということを見なさい。目を覚まして、覚ましてみなさい。わかるように。その原因、そのことが分かったら何か、なぜその これが足りないとか、これが痛い、これはこの人の問題だと分かる、分かるとして、分かってから、ではその問題の原因はどこにあるんですか。原因、なぜこの人がこういうことで悩んでるんですか。その解決も目を覚まして求めをされ、ですから愛し合いなさいということで、ね、もうちょっと具体的にどうやって私が人を愛することができるんですか。余計なせいはしないで、自己満足しないで、自分を求めて、自分を愛されるために愛するんじゃなくて、どうやって私がそれができるんでしょうか。そのために目を覚ましていなさい。ただ死ぬのを、死ぬのを恐れるだけではなくて、深く見るために、深く見るために目を覚ましなさい。もう一つ、もう一つ、チャンスはいつ、チャンスが来るのか、チャンスをつかむために目を覚ましていなさい。今だ、今いい機会だ。私たちはチャンスを逃すことが多いですね。もったいない。上手な人はやっぱりチャンスまでその時に悩むんです。スポーツの面でも、すべての面でも、ビジネスの面でも、今だ、今だ。そのチャンスを逃すともったいない。上手な人は逃さない。ですから、そのために目を覚ますようにチャンスを使う。もう一つ、キリストの訪れをつかむために目を覚ましなさい。いつ来てくださる。イエス・キリストを待ち望むという対抗説を、主に望む、キリストを望む、あまり望まない、目に見えないことはあまり望まない。私たちは直接に目に見える成果がならない、目に見える利益にならないので、あまり求めない。でも一番大切なことです。イエスが訪れてくださる、主イエスよ来てください。待ち望んでいましょう。はい、読まなくてもいいから少し考えましょう。それではルカ5章1節から11節まで、ルカ5章1から11まで。
病死を弟子にする。イエスがゲネサレット湖畔に立っておられる時、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せた。イエスは二艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すように お頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わったとシモンに、沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ベゼタイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。
ありがとうございます。今の最後の言葉、すべてを捨ててイエスに従った。実は前から従っていたでしょう。この弟子たちはどういうふうに、どういう意味で従ったというんですか。それは本当にメシアとして信じたからです。前は先生として従っていたんです。素晴らしいことを言う先生、永遠の命の言葉を言う先生でも、メシアだということをそこまで信じてなかった。この時に信じて従った。弟子として、家来として弟子として従った。本当の変化はこの時です。ではまずこれについて確認見て、真ん中あたり沖に飛び出しなさいと、で漁しなさい、漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通しで苦労してやる、先生と呼ぶんですね。先生、メシアと言わない、主と言わない、先生。ところがその奇跡を見て魚いっぱいが驚いて、その後シモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、あなたは聖者です、聖なるものです、私は罪人ですから。ですからその時に主と言うんですね。その奇跡を見て先生から主という呼び方になってしまう。主というのはメシア、いろんな意味がありますけども、主、神、メシア。ではこれについて、この、種類の、奇跡について少し考えます。聖書研究会みたいですけれども、いつか話したことがありますけどたくさんの奇跡があります。キリストのたくさんの奇跡でも、主に三つはメシアの三つの大奇跡と言われる。メシアの大、三つの大奇跡があります。つまりこの奇跡でメシアと認められた。その三つの奇跡はこのようです。一つは魚の、今の魚の奇跡、二番目はパンの奇跡、パンの奇跡、 砂漠で5000人のためにあげて、まあ、アニアマンタ12カーブをいっぱいにした。で、3番目の奇跡はブドウ酒の奇跡、カナという町の結婚式の時にブドウ酒が足りなかったと、マリア様が言って、でイエス・キリストはそれでいっぱいにしたんですね。ブドウ酒にした。この3つの奇跡で弟子たちは、これは初めの方です、キリストの公の生活の初めの方です。でもその時には弟子たちは本当に信じました、メシアとして。どういう特徴があるんですか、この3つの特徴、共通の特徴があります。一つは大勢の前の奇跡です。たくさんの人の前に、個人的にあるハンセン病にかかっている人に手を触る、それは見た人は少ない。これはもうでっかいでっかい、見た人が多い、公に。もう一つの特徴、あり余る、目に見えるものがあり余る。ここには魚があり余る、あふれるも沈没するほどですね。ブドウ酒の時にはもうあの陸奥のでっかい入れ物をブドウ酒にした、それはいくら飲んでもできない、あの昔の宣伝ね、じゃんじゃん飲んでもまだ残るサントリーレッドあります。この感じですね。もうあれはもう、飲めないからだけど、あり余る、ブドウ酒はあり余る。3番目のことは、これですね、魚、あの魚があれば、3番目は何でしたっけ、パンあり余る、もうそれは言ったんですね。つまりパンと魚とブドウ酒、パンは5000人、水ともあり余る。あり余るというのは、目に見えるものがあり余ることは、神の愛がいっぱいということを示しているんです。自分の恩を送ってください。神の愛があふれている。目に見えること、目に見えるのたくさん、あの、あふれているということは、あり余ることを、神の愛はを見せているんです。もう一つの、特徴は差し替えパンの場合は、モーゼが砂漠で天国からパンがマンナが落ちて食べていたんですね。マンナでは、イエス・キリストは寂しいところでたくさんの5000人の前にマンナの代わりに5000体自分の体を与える、差し替える、マンナの代わりに命のパンであるキリストの体。ブドウ酒の場合、ブドウ酒の場合は、水の代わりに、水は清めのための水でしたね。水の代わりに、ブドウ酒にした。そのブドウ酒は、ちょっと難しいこと言う。ブドウ酒は、グラチアの意味です。救いの恵みです。義、これ先ほど言った義、これはそのブドウ酒です。だから、マリア様が言ったね、ブドウ酒は足りない。目に見えるブドウ酒、物理的なブドウ酒は足りない。イエス様は何を答えたんですか？夫人よ、私の時はまだ来てない。何もできない。というのは、私の時というのは何かというと、死と復活です。 それはキリストの時、死と復活まだ来ていないので、恵みの、あの救いの恵みを与えることができない、まだできてないんです。それは私が死んで復活で獲得するんです。そのグラチアをその時に与える。今は与えない。今与えるのはこの水を普通のブドウ酒にする。それはできます。それをしましたね。でも本当のブドウ酒はグラチアですね。ですから差し替え、その、清めの水を本当に清めるグラチアにする。差し替え。でも一つの特徴は、これを見て弟子たちは本当にメシアとして認めた、信じた。その3つの。ですからこの第3の大きなメシアの奇跡の特徴は、繰り返してみると、一つは大勢の前にたくさんの公に行われること、それから有り余る、それから差し替えになる、そして弟子たちは本当に信じて従う。まあ、それは一番根本的なことですけれども、今度はプラスアルファとしてましょう。ここに最初は先生、私たちは夜通しで苦労しましたが、ないんです、何も取れなかった。しかしお言葉ですから、網を下ろしてみましょう。これはいいですね。私たちの信仰のために、もうダメだと思う時もありますね。もうダメだ、やめる。でもやめないで、お言葉ですから、イエス・クリストがもう一度やってくださいと言ってくださいが、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。私たちもこうしましょう。もうダメだと思っている時もありますね。この人間と、この人と、この仕事と、この試験と、この何か、もう諦め、いや、もう一度、もしイエス・クリストの声がもう一度やりなさいと言えば、お言葉ですから、もう一度やってみます。言うまでもなく、あのニーバ先生の祈りは大事です。ニーバ先生の祈りはこれですね。私の日本語で言うと、主よ、仕方のないことに対しては落ち着きください。なんとかなることに関しては勇気ください。その区別が分かるには知恵ください。この祈りね、大した祈りで、仕方のないことに関しては落ち着きくださいというのは、イエス様が言わない、もうやめた方がいいと、無理です、これは無理です、この人はいくら待っても来ない、もう来ないと分かった、だからいつまで待ってもそれはいらない、諦めなさい、諦めなさい。これも必要な時もあります。無理に頑張りすぎるとかえって逆効、悪くなるんです。ですから仕方のないことに関しては落ち着いて諦める、忍耐。ところが2番目は、なんとかなることに関しては勇気ください。これはまた、これはですね、私たちには勇気が足りないので、早めに諦めすぎることがあるんです。早めに諦めすぎることがあるんです。勇気が足りないので、根性は足りないから、忍耐は足りないから、その時にもう一度。3番目の、あの祈りの3番目の願いも大事です。この区別が分かるには知恵ください。知恵、知識のでもなくて 観点、観点、精神的な観点、つまり精霊の光で、今は無理だ、諦めた方がいい、今は頑張ればできるという区別が分かるために知りください。もう一つの私の好きなところは、終わり頃の三行前です。恐れることはない、恐れることはない、いつも何回もイエス・キリストが使う言葉ですね。恐れることはない、ピコピコしないで、自分を信じて、神を信じて、家族と友達を信じて、どんなことがあっても恐れることはない。あなたは神と一緒だったら恐れることはない。でもう一つ、最後に、彼らが全てを捨ててイエスに従った。捨てる、捨てる、何を捨てるですか。彼らがあれを捨てたんですよ。私たちは何を捨てればいいの、捨てなければならないんですか。それは邪魔になる集中、執着、邪魔になる執着、キリストに従うために邪魔になる執着を捨てる。ところが順番、順番、まず捨てて、それからキリストに従うということ、その順番はまずいと思う、捨てないと。逆です。キリストに従う、そのためにこの執着は邪魔になると分かるので、もっと簡単に捨てることができます。目的を見る、キリストに従う、それなら結果的にやっぱりこの執着は邪魔、捨てましょうと。そうしないと最初から捨てよう、捨てる、捨てる勇気がない、捨てる、捨てない、捨てない、言ってキリストに従ってキリスト、それいれば結果的に捨てることができると思います。もう一度読んでいただきましょう。
漁師を弟子にする。イエスがギュネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すように他の身になった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わったとき、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ベゼダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない、 今から後あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。
ありがとうございます。少し考えましょう。それではアベマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、
アーメン。
アベマリア、恵みに満ちたから、主はあなたと共におられます。あなたは女の血で祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母の聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎えるときもお祈りください。父と子と聖霊の御名によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週ですね。来週どうぞ。ちょっと待ってください。